絆インフォメーション。このコーナーは2022年度日本郵便の年賀寄付金の助成受けて放送いたします。まずは大熊町からのお知らせです。令和4年10月1日より後期高齢者医療制度の窓口負担割合の見直しが行われます。今回の見直しでは一定以上の所得のある後期高齢者医療費保険者の方は窓口負担割合3割の方を除き窓口負担割合が2割になります。7月下旬に交付した被保険者証藤色は9月30日で有効期限を迎えるため10月1日以降使用できなくなります。10月1日からご使用いただく被保険者証ピンク色は9月下旬頃に福島県後期高齢者医療広域連合から再度交付されます。有効期限が切れた保険証は住民課までお持ちいただくかご自身で細かく切って破棄してください。詳しいお問い合わせは大熊町役場住民課国保年金係、電話番号0240-23-7143 0240-23-7143 です。大熊町からのお知らせでした。続いて楢葉町からのお知らせです。新型コロナウイルス感染症による影響が長期化する中で食費等の物価高騰等に直面する低所得の子育て世帯に対しその実情を踏まえた生活の支援を行う観点から子育て世帯生活支援特別給付金を支給いたします。支給対象者は1. 令和4年4月分の児童手当または特別児童扶養手当の受給者で令和4年度住民税均等割が非課税の方。2. 1以外の対象児童を養育しており令和4年度分の住民税が非課税の方、主に高校生の児童のみ養育されている方。3. 対象児童を養育しており新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し令和4年度住民税均等割が非課税であるものと同様の事情にあると認められる方、家計急変者です。続いて支給対象児童です。令和4年3月31日時点で18歳未満の児童、障害児の場合は20歳未満を養育する父母などです。支給額は対象児童1人につき5万円です。申請方法です、支給対象者1に該当する方、申請不要で受け取り可能です。対象となる方には子育て世帯生活支援特別給付金のご案内を子ども課子育て支援係より郵送いたします。また令和4年4月以降令和5年2月末までに生まれた児童についても申請不要となりますが児童手当申請後順次支給いたします。続いて支給対象者2に該当する方、高校生世代平成16年4月2日から平成19年4月1日の間に生まれた児童の児童のみを養育している方、こちらは申請が必要です。支給対象となる場合は次の申請書類を提出してください。なお申請者となるのは父母が共に児童を養育している場合、児童の生計を維持する程度が高い方、収入の高い方となります。必要書類です。こちらは、まず振込口座がわかるもの、児童配偶者の口座は不可です。続いて申請請求者の世帯状況や関係性を確認できる書類、申請児童が高校生のみで児童の住民登録が町外である場合のみ提出が必要になります。続いて本人確認できる書類です。続いては支給対象者3に該当する方、こちらも申請が必要です。支給対象となる場合は申請書、簡易な収入見込み額の申し立て書、令和4年4月以降の1ヶ月分の給与明細や帳簿を提出してください。なお申請者となるのは父母が共に児童を養育している場合、児童の生計を維持する程度が高い方の、 収入の高い方となります。必要書類は振込口座が分かるもの、申請・請求者の世帯状況や関係性を確認できる書類、先ほどと同じく申請児童が高校生のみで、児童の住民登録が町外である場合のみ提出が必要です。そして本人確認できる書類になります。次に申請期間です。令和4年8月1日月曜日から令和5年2月28日火曜日まで、令和5年3月分の児童手当または特別児童扶養手当に認定された方、または額の改定請求をされた方については、申請期限が令和5年3月15日水曜日までとなります。制度の仕組みについてのお問い合わせは厚生労働省コールセンター、受付時間平日午前9時から夜6時まで、電話番号0120-400-903、0120-400-903です。楢葉町からのお知らせでした。以上、絆インフォメーション。このコーナーは2022年度日本郵便の年賀寄付金の助成を受けて放送いたしました。